サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー栄の上野です。どうぞよろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。今日ね、おなじみの脇田さんの方にゲストをお越しいただいて、中身さんとお越しいただいたんですけれども、はい、今日についてはもうお一人様、ね、の件でちょっといろいろお話を伺いたいと思います。面白い見守りサービスがあるということでご紹介いただきたいと思いますので、ちょっとお二人自己紹介の方からよろしくお願いします。
はい、一般社団法人一輪の代表理事をさせてもらっています脇田と申します。一般社団法人一輪はですね、高齢者様向けのサポートサービスを提供させていただいております。メインが見守りサービスを提供させてもらってまして、で、その他、遺言のを作るサポートをやったり、はい、あと貢献ですね、認知症の対策をサポートさせてもらったりっていうサービスを提供させてもらっている団体になります。母体がですね、司法書士事務所でして、で私、はい、司法書士なんですけれども、その司法書士で、の業務の中でちょっとできないと言いますか、これがあったらいいのになって業務の中でちょっと感じているところを、一般社団法人の方でサービスを提供させていただいているという状況でございます。はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、同じく一般社団法人一輪の中道と申します。高齢者をターゲットに、特に今お子様がいない高齢者をターゲットに、サービスを展開しているっていう、今日の見守りサービスもそうですし、遠方に家族が住まれている方であったりとか、身寄りがいなく老後とか、それ以降ですね、認知症後お亡くなりになった後っていうところをサポートしていただける人が誰もいないっていうところをサポートを私たちができたらなっていうふうに考えてます。結構今は広報の方力入れてまして、 Facebook であったりとか YouTube であったりとか、そちらの方も発信日々してますので、もしよろしければ見ていただけたらなっていうふうに思ってます。
発信
者、はい、よろしくお願いします。
ちょっと一輪さんのね、お一人様っていうとちょっとぼやっとしてるので、ちょっとはっきりどういう仕組みになってるかというのは説明をお願いします。
一輪のサービス案内ということで、社団法人として提供しているサービスの、一覧、こちらでご説明させていただきたいと思います。こういうお悩みですね、高齢者の方、将来どうしようか、具体的に今一人で生活しているけど子供もいらっしゃらない、一人で住んでるんやけど認知症になった時ですね、入院や施設への入居の手続きどうしよう、どうなるんだろうっていう不安があったり、あとその下相続についての不安ですね、お子さんがいないのでご兄弟や甥っ子さん姪っ子さんに行くのが大抵なんですけれども、付き合いがなかったりとか疎遠、もしくは仲が悪い方にですね、財産が行ってしまうのをちょっとどうかなと思ってらっしゃったり、そもそもその甥っ子さん姪っ子さんのそれぞれが仲が悪いですね、私が紛争の種になれへんとか、でそういう不安を抱えていらっしゃる方もいらっしゃいます。
そうですよね。
財産管理がずさんということで、これたまにあるんですけれども、旦那が認知症なので弟に財産管理してもらっているが、よくありますね、身内に財産管理してもらって、してもらってるんやけれども、どうもきちんとお金を旦那のために使って管理してもらってないような気がするっていうような不審ですね、近所の人にね通帳預けてるとかっていう方も稀にいらっしゃるようなので、なかなか他人がね外から見てきちんとしたお金の管理してくれてあるのかどうなのかっていうのと不審に思うようなケースっていうのがあります。で、その下はもしもの時の事故ですね、これは転倒やったりとか病気やったりとか生活してたらよくあることですね。ただご家族いらっしゃったら誰かがね助けてくれたりとか、連絡ですね、救急車呼んでくれたりとかしてくれるんでしょうけど、一人の時どうするんだ、こういう悩み不安ですね、ことを私もの方で解消を差し上げたいということでサービスを提供させてもらってます。
これご夫婦で、例えば旦那さんが財産の管理してて急にお亡くなりになって奥様が全くわからないとかいうケースもこれから増えそうですよね。
ありますね。私どものケースでも一つありまして、急に心臓発作があって亡くなられて、で、お金の管理全部されてたんですね。で、通帳ぐらいやったらどこにあるか分かるんやけれども、他の大事な書類ですね、 まあ、権利書であったりとか保険証であったりとか保険証券であったりとか、うん、どこにあるか分からへんでどういう保険かけてるか分からへん、うん、保険金請求しようにもどういう保険請求したらいいのか分からないとかですね、そういう方もいらっしゃいました、うん、なので知ってる人がその人しか知らないっていう状況の中でその方がもういらっしゃらなくなるとちんぷんかんぷんさっぱり分からなくなっちゃうっていうケースは今もあります。これからも増えてくるでしょうね、うん、はい。で、はい、まあ、そういう不安をですね解消させていただくためにもこの5つのサービスですね、はい、メインで差し回ってる業務なんですがさせてもらってます。一番上はまあ皆さんよくご存知だと思います遺言を、うん、作りませんかというサポートですね。特にお子さんがいらっしゃらなかったりお一人様ですね、うん、の時は遺言は作られたといた方がいいと思います。例えばご夫婦、うん、お子さんのいないご夫婦の場合ですね、まあ、片方がお亡くなりになると自動的にもう片方の方へ財産が全部行くんじゃなくてご兄弟や亡くなられた方のご兄弟やおいこさんめいこさんとの判子をもらって相続ですね財産の移動の手続きをするって形になりますので割と手続き進まなかったり協力してもらえなかったりってことになります、まあ、そういうのも遺言さえ作っておけばすごくスムーズに手続き進みますので、まあ、そういう提案とですねもし作られる場合は、まあ、こういうふうに作った方がいいですよというサポートをさせていただくで、2番目が認知症対策ですね。これはまあ、見て字のごとく、認知症になられた時にどうする、まあ、認知症になられますと、その後何もできなくなっちゃいますので、代わりの方にまあ動いてもらうという形になるんですが、まあ、その代わりの方が後見人という方ですね。いわゆる後見人という方。まあ、その後見人なんですが、まあ、普通にまあ、認知症になった後に後見の手続きを取ると、いわゆる裁判所の方でですね、適当な方を後見人、として選ぶという手続きになってるんです。なのでご自身がねこの人がいいわという方がいらっしゃったとしても違う方がなる可能性がということが1点とあとその認知症になった方の財産ですね、をまあこれ当然といえば当然なんですけど自由に本人のために使うことができなくっていうことに、まあ、今の制度上はなってるんです。例えばご本人さん旅行が好きやったと海外旅行好きやったと、うん、結構ずっと毎年1回とか2回とか行ってたのに、まあ、後見になった後ですねご本人さん旅行好きやから誰か付き添いでね競ってあげて、海外旅行を行けるかっていうと裁判所だからがちょっと OK してくれない可能性があるんですね。っていうふうに認知症になった後の後見手続きっていうのは、まあ、結構ちょっと見方によっては制限がありますのでちょっとそういう後見人は困るなっていう場合に使うのが任意後見っていう手続きになります。これは何かって言いますと認知症になる前に将来認知症になった時にサポートしてほしい方いわゆる後見人ですね将来の後見人をあなた後見人になってねっていうのを契約しとくっていう手続きなんですね。あなた後見人になってねであなた後見人になったら私のためにこういうことをやってねっていうのを、まあ、契約書に書いてですね残しておくという手続きなんです。でこの手続きをしておけば認知症になった後もその契約書の通りに後見ですねサポートをしていけるということになるんです。で先ほどの例で言えば旅行は年1回、行かしてほしいと例えば金額100万円まで、っていうようなことを書いておけば100万円まではの海外旅行であれば裁判所の、まあ、許可なくですね裁判所の目を気にすることなく旅行に行けるという手続きです。はい、なので、まあ、自由度が高い手続きですね。はい、これが任意後見という手続きになります。はい。で、3番目がですね、死後事務委任手続きと言いまして亡くなられた後ですね相続、まあ財産の名ねを誰にあげるとかっていう手続きもそうなんですけども例えば葬儀を誰がやるとかあと役所の手続き年金の手続きや、死亡の届けあと確定申告お墓あと車持ってあったら車の手続きとかですね、まあ、いろいろ亡くなられた後って財産以外にもやることが結構あるんですね、遺言の場合は財産のことしか書けないんですが死後事務委任の場合はその財産以外のところの部分もあなたに任せるねっていうことで、依頼しておくという手続きになります。なので遺言と死後事務委任とこの2つを組み合わせれば財産の部分とその他の事務、亡くなられた後の事務ですねを任せることができますのでもうほぼ全ての相続の後の手続きができるという形になります。この死後事務に委任をされてなかったがためにですね誰が役所行くねんとか誰が、まあ、どこどこで手続きすんねんということがまま発生しています。まあ、そういう手続きもですね結局はご親族の方がされることになるんですけれども、まあ、近所にねいらっしゃったらいいんですけど遠方でもうほとんどおたこともないようだというような方が結局はしなければならないとかことがあります。でご協力得られないとか ですね、いうこともあるので、ご本人さんからすると、まあ、できるだけね、ご自身が亡くなられた後に、身内の方に迷惑をかけた、手間を取らせたくないという場合は、まあ、この死後事務員という手続きを取って、いただくことで、まあ、ご提案をさせていただきます。はい。で、4番目が財産管理。これは、ご健在な時の話なんですが、まあ、体が動かへんと。意識はしっかりしてるけど、体が動けないという時の手続きですね。例えば、例で言うとですね、入院してる時っていうのが、まあ、一番わかりやすいと思うんですけど、入院してる時に何かの支払いが発生しましたと。だけど、本人さんはもう入院してて動けませんと、出れませんと、誰が支払いに行くんですかって言った時に、まあ、この財産管理をですね、任しておけばですね、その後支払いですね、その他の支払いが発生した時もその方が代わりに支払いをしに行ったりとか、銀行のお金の出し入れをしたりとかことができるということができるようになります。体の不自由対策ですね、体が動けないという時のためのサポートのサービスでございます。で、一番最後がですね、こちらが見守りサービスでして、愛称をつけさせていただいてます。猿之助という愛称でサービスを提供させていただいてます。で、いつもともしものためにということで、いつも、まあ、通常ですね、日常の時と、もしも非常時ですね、の時のサービス、こちらも見守りサービスを提供させていただくことで、ご本人さんの安心をご提供させていただくというサービスになります。猿之助の名前についても、猿と縁の下の力持ちっていう、けども、裏方で、サポートさせていただいて、はい、まあ、主人公はご本人さんです、うんうん、ご本人さんに、まあ、はい、安心して幸せな、まあ、人生を送っていただこうと、そのためのサポートをさせていただきますっていう、うん、まあ、そういう意味合いが一つと、猿の方ですね、言わざる言わざる聞かざる、二胡東照宮の伝説にある母猿が子猿の教育に、まあ、使ったって言われる伝説のもので、お子さんに悪いことは聞かせない、言わせない、悪いことを聞かせないですね、うん、で、要はまっすぐ育ってほしいっていう、そういう思いをやってるんですけれども、見ざる、いわゆるその悪徳商法とか、高齢者にとってこう惑わせるとか騙すとかいうようなことを聞かせない、守るですね、言わざる、そんな心境になってほしくないので、幸せに安心してっていうのが一理ですので、そういう思いにはさせませんよと。で、聞かざるは、まあ、これも悪徳商法なんでしょうですね、ネガティブな心境になるようなことは、要するにもうすでにもうハッピーやと、不安もなくハッピーに暮らしてほしいという環境を整えたい、まあ、そういう環境を整えるためのサポートをさせていただくという意味合いで、まあ、猿之助と名前を付けさせていただいたという次第です。
守るって感じですね、じ
ゃあ、はい、守るですね、はい、よー、
今後の一輪さんの展開についてどのようなことを考えてはるんでしょうか。
はい、一輪の事業のですね、目的が高齢者の方安心安全な生活と、あと幸せにですね、まあ、人生を送っていただきたいというのがありますので、まずその見守りサービスというところを皮切りに、いろんなその安心安全、あと楽しいというサービスですね、もうこれから提供していこうかなというふうに思ってます。まあ、例えば皆さんで旅行行ったりとか温泉行ったりとかですね、そういうこともちょっと考えてます。で、あとその地域ですね、を良くするという意味合いでも、関係各所、地域包括支援センターさんであったりとか、各施設さん、病院さんとかですね、まあ、連携取って、まあ、お一人様ですね、いわゆる多くなってきている孤独死とか、いわゆる生活上の孤独ですよね、っていうのをできるだけなくしてですね、みんなでこう見守っていく。で、生活される方は、誰かが見守っててくれる、見ててくれるので、安心して生活できる。まあ、そういう地域的な環境づくりもしていきたいなというふうに思っています。なので、まあ、最終的にはね、結構大きな部分で、なってるんですけれども、まあ、一つ一つそれをサービスを通して関係各所と、まあ、連絡協力連携取りながら活動をしていきたいと思ってますので、また皆さんのご協力をいただければありがたいふうに思います。
ありがとうございます。
私も、はい、YouTube チャンネル開設をしてます、はいはい、開設したところでまだちょっと動画数は少ないんですけれども、はいはい、内容はですね、まあ、相続であったりとか認知症の対策で、まあ、後見人とかですね、まあ、よく聞かれることをできるだけ簡単に5分以内で解説をさせていただいている動画になります。まあ、何個かありますんでね、まあ、見ていただくと、ああ、そういうことやったのかいなというような作りにしてますので、ぜひご覧いただければなというふうに思います。はい、で、はい、YouTube チャンネルの QR ですね、はこちらになりますので、こちらご登録いただければ、
はい、
はい、見れるようになっております。
はい。
はい、あと、ご質問とかですね、
はい、はい、
今年と今夜ですね、はいはい、何かこう、聞きたいなということがある場合はですね、いろんなアプリで、連絡相談窓口作らせていただいております。お気軽に相談をですね、いただければなと思います。いろいろと人によって、得意なアプリが違うと思いますので。
例えばどんな窓口ですか？
作ってるのがですね、はい、LINE、チャットワーク、ツイッター、あと、まあ、Facebook ですね。
Facebook で。
はい。はい。普通、窓口ありますので、使いやすいアプリを、はい、使っていただいて、はい。ご相談でもお問い合わせいただければなというふうに思います。はい、こちらに出てますので、こちらまでいただければ。ありがとうございます、
はい。はい。今後もね、一輪さんの活動に注目していきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ。今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。